国民年金の受給時期と4階建て老後年金の設計法。国民年金は無条件に早くまたは遅く受け取るのではなく、健康、所得、資産、予想寿命を総合的に検討する必要があります。国民年金、退職年金、個人年金、住宅年金を4階建てで構成すれば、長寿リスクとまとまった資金を果たすリスクを減らせます。国民年金を5年繰り上げて受給すると月額は30%、5年繰り下げて受給すると36%得る。繰上げ通常繰下げ損益分岐点は比較対象や前提条件によって異なるため、80歳という一つの基準だけで決めてはならない。国民年金保険料の追納は対象期間と申請資格を確認する必要があり、納付額の全額がそのまま還付されるわけではない。退職給付を IRP で年金として受け取ると、一時金で受け取る場合より退職所得税の負担を軽減できる。老後設計の要点は、資産総額よりも必要生活費を賄える持続可能な毎月のキャッシュフローを作ることである。国民年金の受給時期には全ての人に当てはまる唯一の正解はない。繰下げ年金は長生きするほど有利になる可能性が高いが、健康状態が良くない場合や退職直後の生活費が不足する場合には繰上げ受給の実用的な価値の方が大きいこともある。したがって国民年金だけを切り離して判断せず、退職年金、個人年金、住宅年金まで連携させて退職後の月別のキャッシュフローを設計する必要がある。この記事の金額と損益分岐点は理解を助けるための例であり、実際に決定する前には国民年金公団での予想年金の紹介と税務部位の確認が必要である。 1. 国民年金は何歳から受給できるのか。老齢年金の法定支給開始年齢は出生年に応じて段階的に引き上げられる。出生上の老齢年金の支給開始年齢、1952年以前、60歳1953、1956年、1967、1963年、1963歳、1964年、1969年以降、加入期間などの受給要件を満たしていれば、通常の支給開開始年齢より最大5年早く繰上げ老齢年金を申請するか、支給を最大5年繰り下げることができる。 2. 繰上げ老齢年金と繰下げ年金の比較区分。繰上げ老齢年金、通常受給繰下げ年金開始時点最大5年前、法定支給開始年齢最大5年後、月額年金の調整、1か利当たり 0.5 センチ増額、調整なし、1か月当たり 0.6 センチ増額、1年間の調整効果、6センチ減額、なし 7.2 センチ増額、5年間の調整効果、30%減額なし 36% 増額、主な判断要素収入の空白、健康、短期的な生活費バランスの取れた選択、長寿の可能性、他の生活費財源、通常の月額年金が100万ウォンだと仮定すると、5年間繰り上げた場合の受給額は約70万ウォン、5年間繰り下げた場合の受給額は約36万ウォンである。減額と増額は一時的な調整ではなく、その後に支給される年金額にも継続して反映される。繰上げ受給は単に収入が全くないことを求める制度ではない。繰上げ老齢年金は法律で定める所得のある業務に従事していないことなど、関連要件を満たさなければならない。ここで判断される所得基準は毎年変わる可能性があるため、勤労所得や事業所得がある場合は申請できるかどうかを国民年金公団で確認する必要がある。繰下げ年金は全額または一部を繰り下げることができる。受給権者は老齢年金の全額だけでなく、 一定の割合のみを選択して繰り下げることもできる。退職初期に一定の現金が必要であれば、年金の全額を先送りする代わりに、一部受給と一部繰り下げを組み合わせる方法も検討できる。3. いつ総受給額が逆転するのか。以下の計算は、通常の月額年金を100とし、税金、遺族年金、投資収益、所得に応じた支給制限などを除外した単純比較である。比較単純損益分岐年齢5年間の繰上げ受給と通常受給約76歳8か月5年間の繰上げ受給と5年間の受給約80歳4か月通常受給と5年間の繰下げ受給約83歳11か従って80歳以上生きれば必ず繰下げ受給が有利だという表現は比較対象を省略した説明である。5年間の繰上げ受給と5年間の繰下げ受給を比較すれば約80歳が基準になり得るが、通常受給と5年間の繰下げを比較すれば損益分岐点はさらに遅くなる。国民年金は消費者物価の変動を反映して年金額を調整する。ただし繰上げ通常繰下げ年金に同じ物価調整率が適用されるという単純な仮定では、相対的な金額の比率が自然に指数関数的に広がるわけではない。実際の有利不利は、個人ごとの受給額、税金、死亡時点、配偶者が遺族年金を受給できる可能性まで含めて判断する必要がある。4. 国民年金の受給時期に関する判断表、繰上げ受給を優先的に検討すべき状況、退職直後の必須生活費を賄うほかの所得や資産が不足している。健康状態や家族歴が良くなく、余命が短いと合理的に判断できる。借入金の利息負担が大きく、すぐにキャッシュフローを確保する方が良い。繰上げ老齢年金の所得要件を満たしている。繰下げ受給を優先的に検討すべき状況、勤労所得、退職年金、または金融資産で繰下げ期間中の生活費を賄える。健康状態が良好で長寿リスクに備えたい。投資の変動性よりも、終身で支給される公的年金の比重を高めたい。配偶者の年金と合算し、退職初期及び後期のキャッシュフローを調整できる。通常受給が合理的な状況、繰下げ期間中の生活費を資産から取り崩す負担が大きい。繰上げ受給が必要なほど切迫してはいないが、長期間繰り下げる余力も不足している。健康状態や余命の判断が難しく、中立的な選択を望んでいる。基金財政に関する噂や短期的なニュースだけを根拠に、繰上げ受給を決めてはならない。制度変更の可能性は、公式の法令と国民年金公団の案内を基準に確認する必要がある。5. 国民年金の追納の効果と注意点5付、なお付。すなわち追納は、過去の未納保険料をすべて任意で納められる制度ではない。国民年金の適用除外期間など、法律で認められた対象期間があり、申請時点で加入資格などの要件を満たす必要がある。追納が有用になり得る理由、加入期間を増やし、老齢年金の受給権確保に役立つ場合がある。加入期間の増加に伴い、予想される老齢年金額が増える可能性がある。本人が負担した国民年金保険料は、所得税の計算において年金保険料控除の対象となる場合がある。1000万ウォンを納めると、いくら還付されるのか、追納保険料として1000万ウォンを納めたからといって、1000万ウォンや一定割合が自動的に還付されるわけではない。節税効果は、控除前の課税標準、適用税率、その年の所得、他の控除項目などによって異なる。例えば、享受によって減少した課税標準に適用される限界税率が高いほど、税負担の軽減効果が大きくなる場合がある。反対に、課税される所得が少なければ、 還付効果も小さいか全くない場合がある。追納を申請する前には以下の項目を確認する必要がある。追納可能な期間と保険料、追納後に増加する予想月額年金、一括納付と分発納付の条件、その年の実際の所得控除効果、追納資金を他の債務返済や老後資産の運用に使用する場合の機会費用。4層の年金構造で老後のキャッシュフローを作る層、制度中核的な役割、リスク、または確認事項1層、国民年金、物価を反映できる終身の記念、現金受給時期、加入期間、予想寿命2層退職年金、IRP、退職資産の長期運用と分割引き出し、投資損失、手数料、中途引き出し、制限、3層年金貯蓄、年金保険、税制優遇と個人ごとの老後資金の保管品ごとの税金費用保証条件の違い、4層住宅年金住宅資産を居住可能な終身キャッシュフローに転換、加入年齢、住宅価格、支給方式。1層、国民年金、国民年金は老後の基本的な防衛線だが、個人ごとの加入期間と基準所得月額によって支給額に大きな差がある。特定の所得大配率の数値だけを見て、自分の年金額を推定せず、国民年金公団の予想年金額を直接確認する必要がある。2層、退職年金と IRP 退職給付を一時金として引き出さず、IRP から年金として受給すれば、退職所得税を一時時価により低い水準に抑えられる場合がある。実際の税額は、年金受給要件、受給年数、引き出し原資によって異なる。税額控除を受けた個人拠出金と運用収益には、退職給付を原資とする部分とは異なる課税方式が適用される場合がある。IRP の運用では、期待収益率だけでなく、退職時点までの残存期間と損失許容度も考慮する必要がある。退職が近づくほど、生活費で近く使用する金額は、預金、短期債券など変動性の低い資産に移し、長期資金だけを分散投資する方法が合理的である。ゼク100万ウォンを受け取るには2億ウォンあればよいという固定的な公式は危険である。2億ウォンから毎年1200万ウォンを引き出すと、当初の引き出し率は年 6% になるため、収益率、手数料が。引き出し期間によっては資金が早期に枯渇する可能性がある。もともとを長期間維持するための単純計算では、年始 3% の引き出しなら約4億ウォン、年4000セントの引き出しなら約3億ウォンが必要だが、これも収益を保証する基準ではない。3層、年金貯蓄と個人型 IRP、年金保険、年金貯蓄と個人型 II の拠出額は、法定限度内で税額控除を受けられる。一般的に年金貯蓄の税額控除対象限度と IRP を合算した総合限度は異なるため、2つの口座への拠出順序を区別する必要がある。税額控除率は所得水準によって異なり、中途解約や年金以外の方法で受け取る場合には税金が発生することがある。年金保険の非課税措置は全ての商品に自動的に適用されるわけではない。保険再起の非課税措置を受けるには、契約維持期間、払子方式、保険料限度など、税法上の要件を満たす必要がある。非課税と米本または収益率の保証も互いに異なる概念であるため、役田を別途確認する必要がある。4層、住宅年金。住宅年金は住宅を担保として提供し、住み続けながら毎月年金を受け取る制度である。一般的な加入基準には、夫婦のうち一方の年齢、夫婦単位で保有する住宅の工事各工系などさまざまな条件が適用される。現在広く適用されている基準は、夫婦のうち一方が満55歳以上で工事価格の合計が12億ウォン以下の場合だが、住宅数と類型別の詳細要件を追加で確認する必要がある。月額支給額は、加入者または配偶者の年齢、認定住宅価格、支給類型保証方式、 及び当時の基準によ決まる。したがって、70歳なら住宅価格1億ウォンあたり月30万ウォンという金額は、特定条件下でのおおよその例に過ぎず、すべての加入者に適用される公式ではない。住宅の処分後に清算する際、年金支給額と保証関連金額を返済しても残る金額は相続人に渡る。反対に、清算額が住宅の処分金額を超えても、原則して不足分を相続人に別途請求しないノンリコース構造が重要な長所である。7。一時金10億ウォンと月300万ウォンは単純比較できない。月300万ウォンを名目額で約27年9か月受取ると、累計額は10億ウォンに達する。しかし、一時金と終身年金では性格が異なる。一時金は流動性と相続可能性が高いが、投資損失、詐欺、浪費、および長寿による枯渇リスクがある。終身年金には死亡するまで支給される長寿保険としての機能があるが、資金活用と相続の柔軟性は低い場合がある。物価が上昇すると、固定された月300万ウォンの実質購買力は低下する。国民年金のように物価変動を反映する年金と固定額の民間年金では価値が異なる。最も安定的な方法は、どちらか一方だけを選ぶのではなく、必須生活費は国民年金と終身型キャッシュフローで賄い、医療費、住宅修繕費、家族への支援などの不定期支出は別途金融資産で準備することである。8。実行手順。夫婦それぞれが国民年金の予想額と通常の支給開始年齢を紹介する。区上げ通常E、5年区下げの各シナリオについて月額受給額と損益分岐年齢を比較する。退職後の必須生活費と選択的生活費を分ける。退職年金と年金貯蓄で発生する税金、手数料、予想引き出し期間を確認する。満80歳、90歳、100歳まで生存する場合をそれぞれ想定し、資金が枯渇するかどうかを点検する。保有住宅を維持し続ける予定であれば、住宅年金の予想月額支給額を紹介する。最低1、2年分の必須生活費は変動性が低く、容易に引き出せる資産で保有する。年金で必須生活費を確保した後、残る長期資金のみを自分のリスク許容度に合わせて投資する。結論、国民年金は65歳ではなく特定の年齢にかなず受給しなければならない制度ではない。区上げ受給はキャッシュフローの空白を解消し、区下げ受給は長寿に備えて月額年金を増やす。どちらが有利かは健康状態、余命、配偶者の年金、税金、保有資産、退職後の所得によって異なる。安定した老後設計とは、国民年金だけの受給時期を正確に当てる問題ではない。国民年金で基本生活費を守り、退職年金と個人年金で不足分を補い、必要に応じて住宅年金で住宅資産をキャッシュフローに転換する4層構造を作ることが重要である。